Okay, let's get into the Word of God this morning.
では、今朝メッセージに移ります。
Let's stand up. Let's read the Word of God together.
今から神様の言葉、聖書の言葉を読みますので、皆さんぜひ立てる方はお立ちください。
せーの。So don't be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect comes down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens.He never changes or casts a shifting shadow.
日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, thank you that your word is true.
天のお父様、本当にありがとうございますというのは、あなたの言葉、聖書の言葉は真実であるからです。
And it's reliable.
そして、それに私たちは頼ることができます。
And it's life transforming.
そして、あなたの言葉は私たちの人生を変えてくれるものです。
Let our hearts and minds be transformed today, Lord.
主よ、どうぞあなたの御言葉によって私たちの心が、思いが新たにされますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. お座りください。You can be seated. This will be the last, today on this series, looking at life through God's eyes.
メッセージのシリーズ は神の目を通して人生を見るというものでしたけれども、今日がそのシリーズの最後になります。
And last week we really learned that at the very heart, at the very core of who God is giving.
そして先週見ました。神様がどういう神様であるかということ、その中心にあることは、このことですね。神様は捧げるお方。
God is, God is love and He gave.
神様は愛であり、そして神様は与えた。
And He continues to give.
そして神様は与え続けてくださっている。
John 3:16, which most of us know, says, For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life.
ヨハネの福音書の3章の16節、ほとんどの方がこの箇所は知ってらっしゃると思うんですけれども、それはこう言っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Amen. Giving. Oops. Don't I have that in there? Oh, I don't have it in there. So I forgot one of my PowerPoints, but giving is an expression of God's love for us. That's what I thought, but.Yeah, I can't go. It's okay. Just say it if you can. Giving is an expression of God's love, His love for us.
捧げる、与えるということは、神様が私たちに持っていらっしゃる愛というものを表現していることです。
Our giving is an expression of our love for Him and for others.
そして私たちが捧げるときに、それは神様に対して、また他の人々に対しての私たちの愛を表すものであります。
As human beings, we will never understand the depths of His love and giving to us.
そして人間として、人間ではですね、神様の愛の深さ、神様がこれほどまでに与えてくださるその深さを全部理解することはできません。
Last week we talked about tithing and that a tithe is giving 10% of whatever finances God places in our hands.
先週ですね、11献金のこともお話ししました。それ11献金というのは、神があなたの手に託した経済の 10% を捧げることです。
And when we give our tithes, we're saying, God, I trust you with my daily needs.
この十一献金を神様に捧げるときに、私たちはこう言ってるんですね。私の日々の生活の必 要をあなたが満たしてくださることを、それを信じます。それをあなたに託します。
Because you are God and I am not, I'm going to trust you.
神様、あなたは神様であり、私は神様ではないので、このことも私はあなたに託して、あなたに信頼します。
And then we also talked about offerings.
そしてまた献金についてもお話しました。捧げ物、献金。
And offerings are sacred to God.
すみません、日本語は全部。献金というのは、神様に対して神聖なもの、清いものなんですね。
Offerings are above our tithe and they are very sacred. They are very special to God.
献金というのは十一返金を超えて私たちが捧げるものですけれども、それを捧げるときに、それは神様に対して神聖で清いものです。
And when we give, we're touching the very heart of who God is.
そして私たちが捧げるときに、私たちは神様のまさに心の中心に触れているということになります。
And we give our offerings because we love God and because He's stirring our hearts to be more like Him.
そして私たちが献金を捧げるのは、まずは最初は神様を愛しているから。そして神様ご自身が私たちの心をかき立てて捧げなさいとおっしゃっているので、私たちはこの献金を捧げます。
And so today we're going to talk about one more type of offering.
そして今日はですね、もう一つ別の種類の献金について語りたいと思います。
And it goes back to the principle that's found all the way from Genesis to Revelation, and that's the principle of first.
それは聖書の最初の創世記から最後のヨハネの黙示録までに書かれている原則ですけれども、まず第一のもの、初穂。
And there's an offering called first fruits.
それはこう呼ばれています。初穂献金。
And like I said, all through the Bible,first, if you did a research and looking up first,The word first in the Bible, you would see that first is very important to God.
聖書を読んでみて、まあ、ここには初穂と書いてありますけれども、最初のっていう言葉を、調べてみると、その最初の部分ですね、最初というところがとても大切な意味を持っているということがわかります。
And I haven't shared on this subject in, I don't know, probably 10 years. Seems like it's been a long time.
最初の部分、この初穂という献金に関しては、もうもしかしたら10年ぐらい経ってるかもしれません。もう長い間教えをこの教会ではしてないんですが。
I think the last time I shared it in Pastor Cameron's church, New Day Church in Kalamazoo was the last time I shared.
最後にこの初穂献金のメッセージをしたのはですね、アメリカにいるときに、ニューデイの教会で、したとは思うんですね。それが最後だったかなと思います。
But there is.A very special blessing that is attached to first fruits.
この初穂を神様に捧げるときに、とても特別な祝福が伴います。
But we see this principle of first right from the very beginning in Genesis.
この最初の部分ということは、創世記のことに原則として見ることができるんですね。
It shows right up at the very beginning when Cain and Abel become men.
その原則はですね、聖書の初めにカインとアベルという兄弟が出てきますけれども、その中に彼らが大人になった時に見ることができます。
And we see the principle there, and we really don't know a lot about it until Moses, God.Shows Moses and explains to Moses more about first fruit. It doesn't tell a lot about it, but then God has about the principle, but then Moses shares. Okay, sorry, yeah.
まず最初にアベルとカインのお話を見てみると、この初穂最初の部分ということが書いてあるんですが、その意味を、そこが持つ意味、その原則ということはあまり深く書いてないんですね。
But then GodHas Moses share more to the Israelites as they begin to follow God?
そしてでもですね、その後ですね、モーセという人が出てきますけれども、彼がイスラエルの民が神様に従っていこうとしたときに、その初穂最初の部分という原則がもっと説明されています。
And when God explains it to Moses, we find out that even the firstborn son was dedicated to the Lord.
そしてその一つとしてですね、神様がモーセにまたイスラエルのために言ったことは、ウイゴと書いても最初に生まれた男の子は神様に捧げられるものであると神様もおっしゃってるんですね。
And I'll explain later that what did God do for us?
そしてその後で私説明しますけれども、神様はこの最初の部分ということに関して私たちに何をしてくれたでしょう。
He gave his first
to us, 神様は私たちに最初の部分をくださいましたね。
He gave his first son, Jesus.
それは、一人子ですね。もう最初で一人しかいなかった子、イエス・キリストを私たちのために神様が捧げてくれました。
And I'm getting ahead of myself, but so that there would be a multiplication back of children back to him. And that's you and me.
このイエス・キリストという最初の子、まあ一人子ですね。
Without...
を捧げることによって、そこからもっと多くの子孫がやってくる、生まれてくるということ、多くの神様の子供たちがやってくる、それは私たちですよね。
Without God giving His, without God giving first His Son Jesus Christ, we could not become children of God.
というのは、もし神様が一人子であるイエス様を私たちのためにこの地上に人間として送ることがなかったら、イエス様を通して、救われる人はいないから、私たちは神様の子供になれなかったでしょ。でもイエス様が一人子として最初の子としてこの地上に来てくれたので、私たちが救われて神様の子供になった、子供が増えたという意味ですね。わかるかな。
And Paul talks about that.
で、パウロという人は実はそのことを話すんですね。
In the book of Romans. So,
それは聖書のローマ人の手紙というところに書いてあります。
Usually I teach a couple weeks or three weeks on this one subject of the principle of first, but I'm only going to do today, so we're not going to read too many Bible verses this time.
通常はこの初歩献金に関して、初歩最初の部分に関してメッセージをするときは多分、日曜日に2週間か3週間にかけてメッセージするんですけれども、今日は1回で、今日の日曜日で終わらせますので、聖書の箇所を全部詳しく読むことはしません。
But first fruit was an acknowledgement of that it is God who gives us increase in our lives.
この最初の部分を捧げるということは、神様ご自身が私たちにこの増加を、最初の部分を、増えた部分をくださったということを認めることです。
In the increase that God gives us, we give back to Him as our first fruit.
ですから、私の中で
the first increase, well, it wasn't just finances. Back then they were farmers and they were I'm talking aboutYes, I'm going back to the very first, the very beginning. Okay.
ではもう一度旧約聖書の方に戻ってみて、その当時ですね、最初の部分ということですね。神様が増やしてくださった部分、それが最初の部分ですね。初歩と呼ばれますけれども、それをは神様のものであって捧げる。
Just for example, in the Old Testament, if you had a sheep,And that sheep had a baby. The first baby that sheep ever has was its first. And it was always... Oh, sorry. So when a farmer or a... In the Old Testament...
まずじゃあもう一回旧約聖書の中で書いてあるこの初歩、増えた部分、最初の部分という原則を見ていきましょう。その時代ですね、例えば農夫とか家畜を飼っている人たちがいて、
If a sheep herder has a sheep,
例えばですね、羊を飼っている。
And the first time that sheep had a baby lamb,
そしてその羊が最初の子供を産んだ時に、
It was the first.
それが最初に生まれたことですね。最初に生まれた羊ですよね。
And it was given back to God.
ですから最初に生まれたので、それを神様にお返しするということをその時代やったんですね。
Saying, I believe by giving you my first, you're going to multiply.
そしてその最初に生まれた羊を神様あなたにお返ししますので、神様あなたにお返しすることによって、あなたが
So that this sheep can have many more lambs. that will bless me.
を増やしてこの羊がもっとたくさんの羊を産んでくれることを信じますので、最初の羊は神様あなたに捧げますと言って神様に捧げたんですね。
Now we don't have any sheep herders here, right?
で、今現代の私たちはですね、羊飼ってる人いないですね。羊飼いはいないですよね。
But we all do work and we all get raises.
ですからそれは当たり前ですね。
Well, you do. I don't. But
ね、現在私たちはまあ普通の仕事をしていてお給料を毎月いただきますが、時々ですね、昇給をもらいますね。
And so let's go back to the very beginning of this first principle.
それが増えた部分なんですけれども、まずもう一度その原則を見てみましょう。
Cain and Abel are the first two sons of Adam and Eve.
最初の創世記にまた戻ります。カインとアベルですね、アダムの最初の二人の子供たち。
And Cain was a farmer.
カインは農夫でした。
And his brother Abel was a shepherd. No.
アベルは農夫でした。
Trust me, I know. I study. The brothers brought gifts to God.
その二人の兄弟が神様に捧げ物を贈り物を持ってきました。
They brought from their increase, they brought to God.
二人ともですね、増えた部分を神様に捧げるという形で持ってきました。
This is from the very beginning of time.
これはもうこの時のですね、最初の時から最初の時に起こったことです。
And the Bible says that God accepted Abel's gift.
そしてそのところを読その箇所の聖書を読んでみると、神様はアベルが持ってきた捧げ物、贈り物を受け入れてくれたと。
Actually, it says he accepted Abel and his gift, and he didn't accept Cain and his gift.
そしてその聖書を読んでみると、実はこう書いてあるんですね。神はアベル自身と、そして彼が持ってきた捧げ物、贈り物を受け入れた。そして神様はカイン自身と、そして彼が持ってきた贈り物、捧げ物は受け入れなかったって書いてあるんですね。
Why?
どうしてそうなっちゃったんでしょう。
What was so different about their offerings to the Lord?
どうしてその彼らのカインとアベルの神様に対する捧げ物が違っていたんでしょうか。
They were both giving offerings to the Lord.
その二人は主に捧げ物を持ってきて捧げたんですね。
Why was one accepted? One person and their gift was accepted and the other one wasn't.
どうして一人の人の贈り物は神様が受け入れてくださって、もう一人の贈り物を神様は受け入れてくれなかったんでしょうか。
Let's read it in Genesis and see if you can pick out what the difference is.
そのことが聖書の創世記に書いてありますので、実際に読んでみましょう。そしてそれを読むときに皆さんがどうしてその二人の捧げ物が
There it is.
どこに違いがあるのか、一つは受け入れられて一つは受け入れられなかった、その違いを皆さん読んでわかるかどうか見てください。
In Genesis 4 it says Abel became a shepherd while Cain cultivated the ground.
アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。
When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord.
ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。で、英語ですとですね、カインはその地の作物のいくつかを主へ捧げ物として持っていきましたって書いてありますね。
Abel also brought a gift, the best of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift.
次の聖句ですね。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。
So what was the difference?
このアベルとカインの捧げ物の違いは何でしょう。何が違っていたと思いますか。
Some and first and bestYes.
カインはですね、その作物のいくつかを持って行ったんですね。アベルは最良のもの、一番いいのを神様の前に、ウイゴですから最初に 生まれた、そして一番いいのを神様のところに持っていった、そこが違いますね。
What we give and how we give are both important.
ですから、
What we give and
私たちが捧げるものとどのように捧げるかというのはとても大切です。
And why we give
そしてどうして捧げるかというそれも大切ですね。なぜ
very important to God.
とてもそれは主にとって大切です。
In verse 5 it says, But he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry and he looked dejected.
だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それは神様ですね。神様はカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。
Does that sound familiar at all with anyone? Sometimes if we're giving with the wrong heart attitude, we're not going to be blessed.
時々ですね、私たちの心の態度が間違っていたら、捧げ物をしても心の態度が良いものじゃなかったら、
won't be blessed.
祝福が来ないと思うんですね。
I've heard people tell me, well, I gave for a month and I didn't see any blessing from God and so,I'm not going to give anymore.
よくこう、1ヶ月ちゃんと献金したのに、なんか祝福が返ってこなかったから、もう献金やめようって言った人いますよ、前にね。
Well, it sounds to me like you gave with the wrong attitude.
でもそう言うと、ああ、もしかしたらあなた心の態度見ましたか？心の態度と間違ってないですか？ってこう思ってしまうんですね。
We can see the difference not only in their gifts, but in their heart attitude.
というのは、捧げ物自体の中に違いがあるのでだけではなくて、やはり心の態度ですね。神様に対する気持ち、心にこう二人の違いがあることがわかると思うんですね。
Abel brought his best and his first.
アベルはもう一番いいもの、ベスト、最良のものを神様に捧げたんですね。
Cain brought whatever he thought he could afford to give away.
カインはですね、まあその中からいくつか神様に捧げればいいやってね、できる。部分だけあげればいいやっていう気持ちだったと思うんですね。
It wasn't his best and it wasn't his first.
それはカインが捧げたものは、最初のものではなかったし、最良の一番いいものではなかったんですね。
And it wasn't from a heart that had a personal relationship with God and wanted to please him.
そして神様との個人的な関係があって、神様を崇めたい、感謝していますという心の態度がカインの中にはなかったと思います。
I believe Cain gave out of duty.
ですからカインはもう義務で捧げよう。
And that's why
we, したように思います。
That's why we encourage you here, don't give out of duty.
ですから私たちもここで皆さんに励ますのは、義務だから捧げる、献金することはやめましょう。
Give because you want to be more like God.
皆さん捧げてください。それは自分の心の気持ちが、心の態度がイエス様のようにもっとなりたいから感謝して捧げますというものでありますように。
Give because you believe that God comes first in your life.
捧げてください。それは神様が私の人生で第一一番の方だから、そういう気持ちで捧げてください。
This is the principle of first, putting God first.
これが神様を第一にするということの原則です。
Abel gave out of a heart of love for who God is, who God was in his life. Sorry, it wasn't in his, but was. He gave because God, he had a personal relationship with God.
アベルは神様との個人的な関係を持っていて、
And God was his all.
そして神様はアベルにとってすべてのものでした。すべてのお方でした。
And he wanted to bring his best to the Lord.
だから自分の持っている最良のものを、ベストのものを神様のところに持っていこうと思って実際に持っていったんですね。
And somehow he understood that there is a heavenly multiplication that takes place in our lives.When we give from a heart of love.
そしてこのことをアベルは分かっていたと思うんですね。私たちが愛の心から捧げるときに、私たちの人生に天からの増加、増し加りがやってくる。
Abel was seeing life from God's eyes.
そしてアベルは自分の人生を神様の目を通して見ていました。
And he had a heart of thankfulness.
そして彼の心には感謝の心がありました。
Jesus expressed this multiplication principle in Matthew or in Luke.
そしてイエス様自身もこの増加ということの原則を新約聖書のルカの福音書で語っています。
He said, "Give and you will receive. Your gift will return to you in full."
与えなさい。そうすれば自分も与えられます。あなたの贈り物が全部戻ってきます。
Pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap.
人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。
The amount you give will determine the amount you get back.
あなたが人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。英語を直訳すると、あなたが捧げるものがあなたが手に入れる、手に受けるものを決めると書いてあります。
See, a lot of people say, I'm going to give so I can get back. And that's our heart attitude.
でもこういう心の態度を持っている人もいますね。私は何かをもらいたいから捧げよう。
And if I don't see it, I'm going to stop giving.
でも何か戻ってこなかったらもう捧げない。
But the right heart attitude is, I give because of who God is in my life.
それは間違った心の態度ですね。私たちが持つべき心の態度は、神様がこんなに素晴らしいことだから、神様がこういうお方だから私は捧げます。
And if my heart is right, I know that I can't outgive God.
そして私の心の態度が正しいものであれば、神様は必ず私が捧げる以上に祝福を私に返してくださる。
And there is a heavenly multiplication that takes place.
そして私の心が正しければ、天で増加というものが起こっている。
That defies human thinking.It's completely opposite of.
それは人間の考えとは正反対なものです。
And so we have an envelope in the back that's called first fruit offering.
そして後ろの棚のところに初穂献金という封筒があります。
This is not trying to manipulate you into giving more.
これはこういう献金があるから捧げなさいと皆さんを操って強制するものでは決してありません。
We don't want you to use this offering envelope unless God is stirring your heart.
ですから、初穂献金に関してもですね、神様から心がかきたてられて捧げなさいと言ったらこの袋を使って献金してください。
But I know many of you in the past have given first fruit offerings and I believe you have seen multiplication in your lives.
そして皆さんの多くの方が増加給料の中で増加があったときにですね、それを捧げた初穂献金をした。それその後ですね、神様から豊かな祝福をいただいたという経験をしていると思うんですね。
We have given our first fruit offerings over the years and we have seen multiplication in our lives.
私たちもその初穂献金を過去にしましたね。そしたら、神様がもっと増し加えて、豊かな祝福をくださったことを体験しています。
And what it is for us today, since none of us are shepherds or farmers,
私たちは羊飼いでもないし、農夫でもないので、
Is that when you get a raise?
実際にどのようにこの初穂献金を捧げたらいいだろうかということを説明しますが、皆さん昇給が来たら給料が上がったときに、
For example,
例えば、
you receive your salary is say 1,500 yen per hour.
例えば皆さん、ね、
you wish. They wish maybe.
時給1000円の人がいます。私は時給1000円 でいただいていますっていうなった時に。
And your boss says you're such a good worker. I'm going to give you a raise of 500 yen per hour.
50円。
So just an example, okay?
時給1000円だけど、おあなたはすごい一生懸命頑張ってくれるから、今度時給1500円ですよ。
So now you're making 2,000 yen an hour. Now you're making 2,000 yen an hour. No, I said your salary is 1,500 yen an hour, and then your raise is 500 yen. So now that equals 2,000.
はい、間違えました。はい、時給が1,500円。すごいね、1,500円。 で、上司から、お、あなた一生懸命働いてるから、じゃあ、500円時給を上げるよ。で、これから時給が2000円になった。すごい、夢のようです、ね。
And you work 10 hours only that month.
そしてですね、まあ、時給が2000円になって、その月はですね、10時間だけ仕事をしたというふうになったとしますね。
And so your increase for that first month is how much?5,000 yen is your increase.
で、それを計算してみると、グリンゴさんからで計算する。今まで1500円だったのが2000円になってですね、500円上がった。
So,
で、この月は10時間だけ働いたので、増えた分はいく
ら？So you're, for 10 hours, your normal,
5000円、ね、5000円。
Your normal salary was 1,500. So for 10 hours, you would make how much?Gringo? How much do you make on your normal salary if it was 1,500 yen?
In 10 hours, just a month.
For 10 hours. 15,000 yen.
じゃあ、例えばですね。
Thank you.
時給1500円で、その1ヶ月間1000円だけ働い、1000円、あ、ごめん、10時間だけ働いたら、その月の給料は1万5000円ですね。1500×10 でしょ。だから1万5000円、はい、もらいました。
And your increase is 5,000 yen.
そして、After that, you get 2,000, right?
So,
そして今度は、2000円になった時に10時間だけ働いたら、今度は1ヶ月2万円ですね。
So,
1500円から2000円に上がったか、2万円に上がったから、あ、1万5000円から2万円に上がったから、増えた部分は5000円。
So, how do you honor God?
で、そのじゃあ、この初保険金に関して、そのどのように神様にお返ししたらいいでしょう。いくら
？You give 10,000 yen as your tithe.You give 10,000 yen as your tithe. 1,500 that month is 10,000 yen or 15,000 yen. It's 15,000 yen. 1,500 is 15,000 yen. So you get 15,000 yen. Correct me if I'm wrong. You get 15,000 yen because that was your normal tithe the month before, right? And you give that as a tithe.
No, 1,500 is tithe 10%. 10%
of 1,500.
15,000, 10%.
Right, so if you work 10 hours, if you make 1,500 yen, if you make 1,500 yen per hour and you work 10 hours, that's 15,000 yen. So your tithe is 1,500. Yep, you're right. Sorry.
はい、もう一回いきます。数学の、じゃあその前はですね、1500円の時給で10時間だけ1ヶ月働いたので、
you're talking about after you had a raise. So no, you tithe on 1,500 yen. You give 1,500 yen as your tithe from your 15,000 yen.
Before the raise, right?
Before the raise.
ですから、時給1500円で10時間働いたので1万5000円。ということは、11返金は 10% なので1500円ですね。
But your total amount of raise for that first month is 5,000 yen, right? You give that as a first fruit offering to the Lord.
今度は、もうちょっとこの日本語で、今度は500円時給が上がったので、時給2000円になって10時間だけ働いたので2万円ですね。だから、前の月は1万5000円だったけど、昇給があって2万円になったから増えた部分は5000円ですね。わかるかな?
Saying, God, I recognize that you...gave me this raise and I give the first all of it back to you.
だから、神様、この昇給、ね、給料が上がったのはあなたが増加をくださったので、今月は5000円上がりました。だからその5000円最初の部分をあなたにお返ししますというふうにこの初保険金にするということですね。
And then the following month you do it again. You don't.
で、次の月はもう給料、ね、初保ですから最初の部分だけ捧げるので、次の月は5000円はもう捧げなくても。
The following month, you tithe on your 20,000 yen, which is 2,000 yen.
その次の月からは、もう2万円になっているので、2000円だけ11返金を捧げれば、初保険金は1回だけですね、その増えた部分、最初の部分ですので、を捧げればいいってことで。
That's what a first fruit offering is.
それが初保険金というものです。ちょっと細かくなりましたが、もし分かんなかったらリーダーに聞いてください。
So that's the principle of giving to God your best and your first.
それが原則が大切ですね。増えた部分、 これは神様が増やしてくださったので、神様にお返ししますということですね。それが原則ですね。
And so for us personally, we don't get much of a salary from church, but we do receive support from overseas.
私たちに関しては、教会からお給料をいただいて、そしてまた外国からのサポートも受けるんですね。
And if we get a new person or a new church who's going to support us,
そしてその中で外国からのサポートということで、新しい教会とか新しい人が、あ、じゃあこれから毎月、あなたに経済的サポートをしますよというふうに言ってくれて、受けるときに、
The first month we receive that support, we give it back to the Lord.
ですから、最初にいただいたその毎月、その月の外国からのサポートは、この発放献金として一回、神様にお返しします。
And I can tell you, not just in finances, but God has multiplied blessings back to us in many ways.
本当にこのことは証しできますね。そのように発放献金をしていくときに、神様がその後ももっともっと大きな祝福を私たちに返してくれています。
One couple, I think I told this story before, but I'll tell it again. One couple that started supporting us and sending us money, we went out to lunch with them.
私は前も皆さんにこのことを祝福として明かししたと思うんですけれども、あるご夫婦ですね、アメリカにいらっしゃるご夫婦が私たちに経済的サポートをし始めてくれて、でそのアメリカにいるときにですね、彼らと食事をしたんですね。
And we were talking to them and just telling them about you and about what God's doing in Japan.
そしてそのご夫妻にこの日本での働き、皆さんのこととか素晴らしい神様の働きを明かししてシェアしていたんですね。
And we were going to pay for our lunch.I know, but we were going to go pay for our lunch and our friend said they're going to pay for our lunch. But we all found out that the table next to us, the people who were sitting at the table next to us had paid for our lunch.
でもその後友達が支払いに行ったらですね、私たちの隣にある夫婦が食事をしていたんですが、その人たちが私たちの分の食事を払ってくれた。もう全然知らない人なんですけれどもね。
And left before we even knew that they had paid for our lunch.
食事を払ってくれて、でそのことは私たちに言わないで、もう自分たちが食べ終わったら支払いをして、もうそのレストランを去っていったんですね。
Angels. I don't know who they were.
見つかりだったかもしれない。もう全然知らない人たちが私たちのために食事代を出してくれたって
ね。We were blessed.
本当に祝福されて。
But even the friends who started supporting us were blessed.
ですから私たちのサポートをしてくれる人たちも本当に祝福されたと思うんですね。
And that's just the principle of giving.
ですからそのように神様が予想もしてなかったところで。祝福をしてくださるというのは、私たちが忠実に捧げるときに。
And so we just took a moment and said, thank you, Lord, for just blessing us, and we pray your blessing upon whoever blessed us.
で、私たちが気づいたときには、そのご夫妻はね、食事代を出してくれた夫妻はもういなかったので、誰かもわからないし、でもその場で、神様本当にこのご夫妻を感謝します、あなたの祝福がありますようにってこう祈ったんですね。
And back to our story, I'm getting long, because we are...Okay, in Genesis, God talks to Cain and says, "Why are you so angry?"
先ほどの創世記のお話にまたカインとアベルのお話もう一度戻りますけれども、神様はおっしゃったんですね。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのかとカインに聞いたんですね。
Why do you look so dejected?
どうしてあなたは顔を伏せているのか。
You will be accepted if you do what is right, but if you refuse to do what is right, then watch out.
あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行うことを拒むなら気をつけなさい。
Watch out for what?
何に気をつけなくてはいけないんでしょう?
Sin is crouching at the door, eager to control you.But you must subdue it and be its master.
罪は戸口で待ち伏せしていて、あなたを支配しようとしている。だが、あなたはそれを治めるべきである。
When we allow our money and our possessions to control us,
もし私たちが金銭とか所有物とかによって支配されてコントロールされてしまうと、
Watch out!
気をつけましょう。
Sin is crouching at the door.
罪が戸口で待ち伏せしていますよ、皆さん。
And it is eager to control you.
そしてあなたをもう支配しようと待ち受けています。
Listen, love is always at the heart of our giving.
皆さん、このことを思い出しましょう。捧げることの中心にあることは常に愛ですね。
Giving is an expression of His love for us. And our giving is an expression of our love for Him and our love for others.
捧げることは私たちに対する神の愛の表現である。
Still more? Okay.
私たちの捧げ物は神と他者に対する私たちの愛の表現です。
Do we desire to give our best?
皆さんどうですか？私たちは最良のものを、ベストのものを捧げたいって願いますか？
Because of who he is?
それは神様がこの世に素晴らしい神様だから、神様がどういうお方かということに基づいてベストを捧げたいと思いますか？
So, I know it's a little more longer than I normally preach, but I'm going to just finish this message today.
今日のメッセージはちょっと長くなっていますが、終わらせたいと思います。
Are you okay? Is this good? Challenging, I know.
ですね、このメッセージチャレンジだと思うんですけれども、いいと思いますね。
But practically, how do we keep money and possessions off our heart?
では皆さん、どうやったら私たちは実際的にその金銭が自分たちの心の中心を占めないようにしていくことができるでしょう。
The number one way
最初の方法は
is what? Put God first.
神様を大事にする。
That is the most important way that we can keep other things off the center of our heart.
まず神様を第一にしていくときに、私たちの人生の心の中心が金銭とか他のものにならないんですね。
Number two,
二番目は、
give with faith in your heart.
二つ目は、心の中で信仰を持って捧げなさい。
Give with love and faith in your heart.
神様に対する愛を持って、また信仰を持って捧げましょう。
God will not fail you.
神様は皆さんを決してがっかりさせることはありません。
Paul says in Philemon,
フィレモンですね、の手紙にパウロという人がこう言っています。
Says, and I'm praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. And there's a second.But there's a second. I'm praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. Yeah.
ピレモンの手紙ですね、一章の六節はこう言っています。あなた方がキリストにあるすべての良いことを理解し経験することによって、あなたの信仰からやってくる寛大さを実行に移すようにと祈ります。